オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ
老人週刊シルバーウィ
ー。皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて今週も始まりました週刊オタラジオ、メインパーソナリティメイキスです。
サブパーソナリティの K です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、
はいはい、
9月中旬。
中旬。
もう下旬に立ち上がるとこ。
まあね。まあ、先週、なぜかいきなりよくわからない、週刊オタラジオじゃない放送
が始まった。いや、週刊ありました、ありました。
ありました。あったっけ？
ありました。
あった気がするけど、だいぶなんか尺が短かったような気がする。
あれ通常なんで。
通常だったっけ、はい、?30 分なかったっけか。
今回も10分まで終わるんで大丈夫です。
あれそんなそんなないよ。
はい、ということで、
はい、
世間ではシルバーウィークと言われる、まあ、ゴールデンウィークとかでは行かなくても。
まあでも、ほぼそれに、まあまあ確かに、
まあ4日間かね。全部含め
ても4日5日、
うん、
まあでも5日間も休みがあれば、もう何でもできちゃいますよ。
そうですね。まあ世間一般はそうですね。
5日間もあればね。
うん。
もう地球一周ぐらい簡単にできちゃうからね。
僕は通常運転なんで。ああ。ね。
うん。
うん。
まあ。
世間様が休みの時に働かなきゃいけないんで。
まあ、K は、なんとか休みがね、あるんですが、今のところ休みに何も予定がなく、今朝、ようやく1件入ったっていうぐらい。
そうですね。
飲み会が入ったかな、は
い。ということでね。
はい。
まあ、ね、世間様が、皆様ね、まあ、ね、シルバーウィーク、
うん、
ね、まあ、これゴールデンに比べてシルバーということでね、別に老人ってわけじゃないんですよ。ね、エコーで老人週間ってこと言いましたけども、別にね、なんか、シルバーっていうのはね。
まあでも元々で、始まりは敬老の日だからね。
まあ、意味的にはシルバーシーズとか、なんかそうね、そういう意味にね、掛け言葉かな、多分ね。
うん、
多分ゴールデンウィーク、まあゴールド金に比べて銀、うん、まあ、短いからね、だし、まあ敬老の日もあるから、シルバー。うん、まあね、老人をいたわらうみたいなね。
ていうか、そう、よくわかんないのは、まず、敬老の日ってなんだっ
け？老人をいたわろう。老人を謝ろう。
なんで9月15日なの？
それは知らん。
じゃあ、その辺は後で調べましょう。
ちなみに、僕の、車はですね、車に乗ると、ナビゲーションが、おはようございます。今日は何日？何夜の日です。
毎
日
ああ、はいはいはいはいはい。
それでね、毎回も聞き流してるんですけど、毎回なんかなんでこの日がこの日なんだろうってなりますよ。
そんな詳しくやってくれるんですか？
いや、毎日言ってくるんですよ。絶対な、今日はなんとかの日です、絶対言ってくるんですよ。
へ
ぇ、うん、なんか、なんでこんな日になんかそんな曜日なんだろうみたいな、曜日とかそんな記念日なんだろうみたいな、
うん、
なんかよくありますよ。まあ、それは置いといて。
置いとく間に、敬老の日とは、ウィキペディア、わえ、よくわかんない。
じゃあもう一人でいいですかね。
うん、
はい、ということでね、近況報告いきましょうかね。
はいはい。
Kさんは、ここね、前回からの、まあ、2週間
うん。
何かありましたか？
あんね、まずね、
うん、
前回の、ラジオ配信が、1週間遅かったのか。でも前の週も遅かったから結局2週間。まあよくわかんない状態になってるんですけど、まあ、収録日から1週間ぐらい空いてるんですよ。
うん。
うん。今の収録日的に言えば1週間前。先週に日曜か月曜かに上げてるんですけど、
うんうん、
あ、土曜か。土曜に上げてるんですけど、まあそれには訳があってですね、
はい、
仕事が忙しかったっていう、そんだけなんですけど、まあ、その中で。
もしかして、社畜
お？社畜クール
クール
クールイェーじゃあ、ベリークールベリークール社畜なんですけど、
うん、
まあ、ちまちまやってますよ、デレステ。
ああ、はい、なるほど。
まあ、先週ね、いろいろやってましたけど、
iOS 版も出たしね。
iOS 版も、そう。だから、ラジオ本編では、まだ出ないかな、まだ出ないかなって言ったのに。
そうか、先週の土曜日だったら木曜日
で、うん、
金曜日とか
言ってたから。配信された時には、あ、出てるっていう、ごめんねっていう、ね、状態だったんですけれども、まあまあ、そんな状態で、まあ、K も、無事、 iOS と Android、両方ともにインストールしてやっております。
メインどっちでやってんの？
メインは一応、なんだ、Android 版の方で、Android 版がキュートで、で、iOS 版の方はパッション組で、
うん、なるほどね、
使い分けてますけれども、あのね、やってるじゃないですか。
うん、
あの、一番初めやったとき、3D の軽量であったじゃないですか。はいはいはい、で、まあ、ね、順調に動いてましたよ。
うん、
で、まあ、疲れてくるじゃないですか。
うるせえ、
うるせえ。仕事してるとですね、疲れてきてるのかな。うん、で、その疲れが多分ね、携帯にも伝わってきたのかな。
はい、
ここ最近ね、3D 標準でやるとね、動きが止まるんだよ、ね。
なるほど。
うん。で、まあ、つい、あまりにも、打てないのよね。
うん。
打てないから、しょうがなく、ここ最近、2D 標準になりました。
ああ、なるほどね、うん。僕もね、基本は 2D です。
おお。
なんでかっていうと、別に 3D 標準で動くんだけど、うん、やりやすいから。2D の方が。見やす、まず、ルーツ。
ルーツ？
あ、音符、音符というか、戦いですね。
おうお
う、あれ、ルーツっていうのは、音芸業界では。音符って意味だったかな、なんか。あれ、
そういうルーツがあるわけですね。
まあまあ、ルーツでもルートでもいいんだけど、ルートの複数形はルーツだから。まあ、あれがね、ルーツがね、見えにくいじゃない ?3D だと。
そうだね。
だから、うん、で、まあ、やっぱり、レギュラーとかだったらいいんだけど、
うん、
マスターとかになると、
あのね、
ちょっとね、ラグるの、やっぱり。で、ちょっとラグると、ちょっとミスるの。
うん、
で、ミスると、割と、
続くよね、
音ゲーって一回リズムミスると、リズムがミスってるわけだから、うん、ずっと叩くのミスっちゃうから、
うんうん、
だから、まあ、僕は基本的に、マスターまでをやると、マスタークリアすると、ミュージックビデオ見れるじゃない、
ね、
うん、だから、マスターまでを 2D でやるの。
お
ー。で、2D クリアしたらミュージックビデオが開放されるから、ミュージックビデオを 3D の、標準にするの。一番高いやつ。
うん、
あれすると最高画質で見れるから、
うん、
それで見るっていう感じにしてる。うん、
そうだね。まあ。あ、結局、マスターは撮れてるんですか？
今、開放曲が二十数曲、
うん、
で、今多分8から10ってぐらいはマスタークリアしてると思うかな。
なんだって
ー。うん。難易度ね、24から5ぐらいまではできると思う。26、7、8ぐらいは無理かな。いわゆる、ローゼンブルグエンゲル、まあ、ランゴちゃんの歌とか、アスタリスクのオーバーとか、は、ユーバエとかかな、確か。あそこら辺が結構厳しかったかな。
うん、
やっぱり。
うん。
うん。でも、まあ、初期の頃の、まあ、曲、初期というか、まあ、解放されるの最初の曲とか、
うん、
まあ、毎日か、毎日、日替わりで変わってる、
うん、
ね、進め乙女は、うん、クリアしてますね。あそこは24とか5なんで、今日も朝、進め乙女の、曲をしたってたんで、
うん、
マスタークリアしといたんで、ギリギリでしたけどね、一回失敗して、二回目、っていうかね、僕の手持ちが弱くて、エスリア、レアレアレアレアなんですけど、回復持ちもいないんで、
う
ん、
しんどい。確かに、回復系があるとね。
全部スコアアップなんで、僕のやつ。もうね、割とワンミス死亡って感じなんですけど、まあ、なんとかやってますよ。手持ちが強くないは多分ね、難しいのもね、多分クリアできると思います。
うん、
クリアできるだけならね、フルコンとかはちょっとね、
うん、
もうちょっと、ね、頑張らないといけないから。うん、
まあ、K は、なんとか、課金もせずに、一曲一曲フルコンを目指して日々精進しております。
いやでもね、ぶっちゃけね、K みたいな人いっぱいいるからね、正直、
うん、多分多いと思うよ、
うん、だって一番最初に開催するのがお願いシンデレラかな、
うん、
お願いシンデレラのプロも しんどい人いるからね、
うん、
まあなんか人それぞれでしょ、
うん、まあそんな感じで、うん、メフィさんは
緊急報告、
緊急報告何やってんの。
あ、僕ね、あんま変わんないな、やってることは。新しいケースも買ったし、iPhone ケースね。で、映画も見たし、なんだったっけなあ、ダイエットもしてるし、
まあもうなんか、ここ最近よく聞くメイフィスさんの日常だよね。
そうそうそう。うん、あんまりね、なんか、コロッと変わんないの、僕。
まあ、確かに人間そんな、 コロコロ変わりはしないけれども。
基本インドアだし、
うん、
あんまりね、その他人と会ってごちゃごちゃはしないから、
うん、
格ゲーとかのイベントあったら行くんだけど、
うん、
それも、まあ、最近格ゲーあんましてないし、
もうスマホゲーに熱中して。
なんか格ゲーも友達と会ったらするんだけどね。
うん、
別に一人でそんなに熱帯とか、なんか今ハマってるってわけじゃないんで、あんまりね、TGS の情報ちょっと見てるぐらいかな。
ああ、そうだ、今やってんだよね、TGS ね。
そう
です
ね。
うん。
それを3日間が4日間開催で、うん、2日間企業、2日間一般開放。
そうね。
なんでね、うん、まあ、それもまだ、まあ、情報的ってないんで後は言えないですけどね。
うん、
まあ、そんな感じですね。まあ、ダイエットはまあ、結構やってます。順調にやってます。
お
ー今 4.5 キロ減。約1ヶ月ちょっとぐらいかな。
うん、減ってますね。
減ってます。あと、毎朝探したら目標体重なんで。
でも、あんまりなんか見た目的には変わらない
多分ね、頬がちょっとこけたのと、こけたっていうか、まあちょっと減ったのと、腹かな一番減ったのが。腹の出っ張りがめっちゃなった。まあ、よく考えたら、ペットボトル2リットルが2本分なくなったわけだから、体から。
ああ、そうだね。うん、4キロね、
うん。すごい減ってるわけじゃない、つまり。
どこかからそれが消えてるわけ
だから、ね。俺もね、4キロで数字で見たら、うん、あ、まあまあこんなもんなのかと思ったけど、いわゆるほら、家にさ、ペットボトルお茶とこいてあるじゃない、うん、そのペットボトル、うん。これが2本分体からなくなってるって考えたら、
あ、
やべえなって思うね。これ2本分かって思ったら、うん、すごい数字だよなって思って。だって、僕今 4.5 キロなんで、
はいはい、
5キロの米袋1個分だよ、ほとんど、
うん。
あれ、体からなくなってると思ったら、やべえなと思って。
なんか変わりました、それで。
何が、
あ、体重が減って。
何、その体調が良くなった
。体が軽くなったとか、もう空が飛べるようになったとか、翼が生えてきたとか、
あんまり変わらない。
レッドブルーが飲めるようになりましたとか。
体重計の方が楽しいんだけどね、毎日。やっぱ減ってって結構楽しいから。あ、目標近づいてる、やったなって思うよ。
はいはいはい。
あとは、やっぱ、あれ、1キロ体重が減ると、足に2キロかかる負担が3キロ減るんだっけ？
へー。
なんか、そんなこと言われてたよね、確かね。だから多分足に負担は全然かかってないはず、今。4キロ減ってるから多分10キロぐらい減ってる。足に負担はかかってないわけだからね、今。だからそう考えると、結構ね、なんか体の調子はいいんじゃないのと思うけど、結構ね、
実感としてはあんまりない。
あんまりない。どっちかというと、なんか、うん、常にお腹空いてる感じで。あ、お腹空いてんじゃないな。ご飯を食べる時間が早くなった。
時間が早くなった。
うん。うん、夜になんかあんま食べなくなって、うん、朝食べたら昼をすぐ食いたくなっちゃった。
あ、
で昼食ったら、次夕方すぐに食いたくなって、
うん、
で夕方まで食うと、もういいかなっていう。っていう風ななんか、バランスになった。
ただ、健康的になって。
ね、あとまあ3キロ減ったら適正体重らしいんで、僕の身長だと75.3、
うん、
で僕がダイエットやり始めが 79.8 だったんですよ。だから前だからマイナス 4.5 ね、
うん、
で僕の身長が適正体重は
身長
じゃないね、
63センチ。
やばいね、それは。それは人間じゃないからね。で僕の身長の適正体重が72らしいんで、
うん、
まあまあマイナス 3.3、まあもう、約3キロ出せたら、
うん、
まあ、あと1ヶ月ぐらいかな、約3キロだったら、頑張ります。
いや、終わったら焼肉行きましょう。
え、ああ、
リバウンド。
そう、酒飲めないんだよね、ダイエット中って。
ああ、そうか、そう、あ、酒もダメなのか。
酒も、いわゆる炭水化物と糖類がダメだから、カクテルとかの甘いものがダメ。果物系が入ってたからダメ。で、ビールとか麦だからもう断然ダメ。飲んでいいの？焼酎もだからダメ。
オールフリーは OK やね。糖質ゼロ。
糖質ゼロ
は。いや、糖質ゼロの発泡酒は OK。
まあ、いいか悪いかで言うと、
うん、
グレーゾーン。
い
わゆる香りオフのダイエットコアと一緒で、まあ、ねっていう。ちょっと飲んでもいいけど、ねっていう。
ウイスキーとかは糖質なかったんちゃうかな。
ね、なんだっけ、蒸留酒なんかな、そういう。
蒸留酒か。蒸留酒。だから多分ウイスキーはいけんね。
で、
糖分解しないから。
そんな、酒強くない。飲めるけど、
うん、
そんな激強じゃないんで、
うん、
ウイスキーなんか飲んだら、うわーってなってる。 いわゆる僕、チューハイとかビールをたしなむ程度の人間なんで、ウイスキーとかね、ダメですよ、あれなんだもんね。本当。
美味しいんですよ、ウイスキーは。ありますよ、飲みますか？
ワインとかウイスキー、いや、飲んだことはありますけど、ワインとかウイスキーもね。しかもそれも結構動画、ちゃんと抑えめにあってね。それでも、これきついなって思って、喉とか胃がなんか結構熱くなっちゃうんで、ね。なんか、なんで、お酒はもう全然飲んでないですね、大丈夫ですから。
まあ別に飲む習慣がなかったらね、
うん、そうですね、
そこまでね、
もう元から何他人との飲み会とかで飲まないんで、あんま一人で飲まないんで、うん、まあまあそこは別にねいいんですけども、まあまあご飯もねやっぱり食べるものも考えなきゃいけないし、
うん、
でその辺結構大変ですって言うと、やっぱなんかマヒアさん体重計とにらめっこする瞬間が楽しいよね、これわかるよ。
なんかもうそのあのニヤニヤしてる顔が嫌だ。
これ女子力だから。そんな感じで。
はい。
近況報告っていうかダイエット報告みたいな感じ。多分これでも来月ぐらいで終わりますもん、これ。リバウンドしないか今。はい、ということで、
はい、
じゃあ次行きましょうか。フリートーク。
はいよ。
ということでね、今回ちょっと、僕がオープニングで、ダイエットの話、ちょっと熱く語ってしまったんで。
熱く語りましたね。
ちょっとね、フリートークは短めで、巻きで。
巻きで。
イートを巻き巻きにしましょう。
それが長くなるから、
ね。ああ、はい、こういうね、無駄なことをしてるから、はいはいね。で、フリートークはですね、
はい。
毎回のごとく、お便りが来ないので、
うん。来ないね、最近ね。
来ないね。そもそもこれ人聞いてんの？
そう。聞いてんのかな。わかんない。
ポッドキャストが変わっていかない、なんか聞いてるかわかんないよね。
まあでも前のポッドキャストも、うん、何登録者数ってあるけど、うん、別にあれダウンロード数じゃないから。
でも登録者してってことは一応毎回来るわけじゃない、うん、ポッドキャスト登録しますからって言って、うん、新しい配信来ましたよって、うん、っていう、なんか結構な数いたよね。
いましたね。
なんか 1万人ぐらいいた、うん、なんか割といたけど、それはだってでも一番ね、100分の1ぐらいはもしかしたら聞いてくるかもってるから、
それ
から
あれ多分ね、累計だと思うんだよね、こう、うん、入れて、でも消したけれども、その数字は残るみたいな。
でも、
リアルタイム
で。それでも、1回登録してくれるわけだよね、
うん。
でも、それとやっぱり、まあ、いわゆる1万の100分の1が100人ぐらい、うん、ぐらいは、まあ、切っててもおかしくないよなって、希望的感想思ったんだけど、うん、今の感じになってから、なんだろう、わかんないよね。
わかんないよね。うん、まあ、一応、アクセスカウンターはあるんで、うん、
動いてはいる、
まあ、動いてはいるんだけど、リスナーっていう。
動いてはいるし、ポッドキャストとかも登録者届くの？
それがね、届かないですよね、ポッドキャスト。今のシステムでもね。
おー。じゃあ、いわゆる、うちを最低来ないと無理なんだ。
一応、ポッドキャスト自体は配信されてる。
あ、配信されてるの？
はず。
おー。じゃあ、
K もね、
あまり
システムが。ポッドキャストっていう、うん、システムを今使ってないのね。全部ブラウザ上で聞いて、一応、ポッドキャストに、ブログ上に上げてるデータは、ポッドキャストに自動的に登録されるシステムだから、
うん、じゃあ、もしかしたら、うちのサイトに来てなくても、ポッドキャストに配信されてるから、
聞いてる人はいるかもしれないけど、ただ、K が今、ポッドキャストのシステムを使ってないので、うんうん、ポッドキャストが正常に配信されてるかどうかも確認できていない。
ああ、まあだから希望的観測言うならば、
しろよってやるね。
ブログにあるカウンター動いてなくても、
うん、
例えばゼロでも常に、
うん、
ポッドキャストにから聞いてくれる人いるかもしれない、うん、リサーがいるかもしれない、
うん、
悲観的に見るとするならば、ポッドキャストは配信できてなくてカウンターも回ってなかったって誰も聞いてない
オーナーにっていうね。
いやいや、僕らがだって聞いてが聞いてないが判断手段はほぼメール、お便りしかないわけですから、
ね、でもね、正直言うと正直っていうかね、だいたいラジオのリスナーが100人いてメールは1通へ、
うん、うん、じゃあ100人いないかもしれない。
100人は
100人未満だと思うわ、
うん、じゃあだからこれまでが異常だったくらいでね、まあ、そんな感じなので、まあまあそんな感じでですけれども、
お便りがないからフリートークは僕ら考えてますっていうことで、うん、
まあ
フリートークの。
今回のフリートークは何を喋るんですか、ネイさん。
あ、今回ですか、うん、今回は、模様替えについてね。
模様替え。
模様替え。部屋
体についている模様を今日は、
もじゃもじゃもじゃも
じゃ。今日はどっち
か。前の胸毛を模様にするぞ。
うっせえ、ちょ、今どういう風な胸毛にするか、ちょっと揃うか考えてんだからね、ぼしゃぼしゃで。
壁画みたいにすると、お前の模様
が。壁画
エジプトの壁画みたいにすると。古代マヤ文明のなんかあの、文字みたいにするぞ。
歴史考古学者は俺の胸でちょっと遊んでしまうやんけ。この文字は
いやいや、はい、変なエブみたい。はい、ということでね、家のね、まあ部屋、
うん、なんかどうしたんですか。
いや僕ね、結構模様替えが好きなんですよ。
おう、
ケイ結構してると思うんですけど、僕の家来てるから、うん、僕結構部屋の配置替えするんですよ。もう
そうだね、時々やってますね、
うん、多分半年に1回ぐらいやってる。
うん、
でもう配置替えだけじゃやっぱりこう限界が来てるんで、うん、まあ、いわゆる家具とかを変えて模様替えに今行きたいなっていうのも、ついずっと思ったんですけども、
はいはい、
まあ、最近になって、まあ、思い立ったっていうか、まあ、いわゆるモチベーションが一定値まで異常いったっていう、ずっとあったんだけど、模様替えしたいなってモチベーションは、
うん、
まあ、こう、スッて超えたんだよね。あ、やりたいっていうラインを。やろう、いや、やりたいからやろうっていうラインがあって。
あのコンボボーナスが決まったわけね。
そうそう、ピンピンピンピンピンピンって感じで、超えたの。
うん、
で、あ、やろうと思って、
うん、
家具屋さん見に行ったの。
お
う、すぐには買えないけど、もういわゆる構想を練るために、
はいはいはい、重要ですね、こう、うん、妄想ね、自分の部屋のこういう風にしたい、も
そう、
まずここにダブルベッドを置いて、いや彼女32体置いて、
ダブルベッド足りないよね多分。キングベッドでも足りるか分かんないよ、32体だと。
大丈夫大丈夫、床に敷いた布団にでもらって。
もうベッドじゃなくていいじゃん。布団雑魚にしろよみんなも。はい、ということでね、見に行ったね。
はい。
で、まあ、いわゆるベッドと机を新しくしたいなって。うん、僕、まあ、ベッドじゃなくて布団なんですけども、
うん、
ベッドと机を買いたいな。
はいはい。
で、まあ、ケイが今ここにある、なんだっけ、
スチールラック。
そう、ラックをね、買おうと思って。まあ、そこで、まあ、予算が、まあ、数万。
うん。
いってるんですね。まあ、ベッドとか、まあ、机は安いもんじゃないですからね。
うん。
結構お高いになるして、まあ、10万まではいけませんけども、
はいはい、
まあ、まあ、5万ぐらいに収まるぐらいの。うん、なって、そしたら、オタク的、僕はオタクじゃないですか。
はい、
やっぱ普通の人って、ほんと何も言えない人って、テレビと、
うん、
テレビ言えないかもしれない。うん、携帯、ネットサイトになったら、ね、ネットでテレビとか見えるから、今の時代ね。
そうだね。
スマホさえあればいいって人もいるんで、ほんとなんか、もう冷蔵庫だけあればみたいな人もいるし。
そう、なんかね、物を少なくできる人ってすごいなって思うよね。なんか、なんで、君たちはそんだけしか物を置かなくて生活ができるんだい、
う
ん、
もうそう、最初よりでも生活する人いるじゃない、
うん、
いわゆる、まあ本当にベッドと、もうネット環境しかない、ま
あ。ベッドとご飯食べる小さいテーブルがあれば、まああと OK みたいなね。
そういう人もいるじゃない、
うん、
でも、僕らみたいな、
うん、
いわゆるネット環境、パソコン、まあ、僕は例えばもうテレビゲームもそうですし、うん、もう本もいる、本棚もいるみたいな。
漫画置き場、そうそう、ね、ゲーム置き場。そう、いますよ。
そういうの考えるとやっぱり僕らオタク的にはこれもやられもってなんじゃない、
うん、
キーだってそうでしょ、
うんうん、まあ今現状ね、パソコンがありのブルーレイデコーダーが
これは僕からしても結構ごちゃごちゃするやけどね。だって僕の部屋って結構だって結構スッキリしてるから。
いやでも物の数で言えば
数じゃねえよ、だから散らかりぐらいだよ。数だと俺だって多いよ、結構。まあまあ。ね。で、まあ、そう考えると、やっぱり空間を利用するのが一番ですよね。部屋の大きさと限られてるんで。
う
ん、
そうだね、
うん。で、僕が思ったのは、まあ、上にベッド、下に空間があって作り入れられる空間があるってみたいな。
おう、小学生がよく使うやつだ。
2階ベッドだけど、下が空いてやつ。
うん。
2階ごての。
下に、机があってね。
そうそう。
で小学生の夢でしたけれども、あれは。
あれをね、しようと思う。
ちなみに、ここでね、トリビアです。
うん、
旧パーソナリティの、パークさん。
うん。
そのタイプでした。
うん。いや、あれはね、実に、いいと思うよ。
うん。
だって、一つの、その、2メートルかけ、まあ、幅1メートルぐらいに、机とベッドが入るから。
うん。
で、ベッドも、ぶっちゃけ、そんな、あれですよ。ベッドじゃないわ、机を、そんな、いわゆる、その、
勉強机。
とかじゃなくて、いわゆる
長机。
長机。
会議用の長机。
会議用じゃないけど、まあ1メートル50センチぐらいのやつを買おうかと思って、結構長め。
うん、
まあずらーっとマルチモニター、僕2台あるんですけど、うん、マルチモニターして、その横にノーパソ置きたかったんで、1、2、3で置きたかったんで、まあ1メートル50からぐらいは必要だなって思って。なんで多分なんかそんな感じにならない。小学生みたいな感じにならないと思います。で、いわゆる、その、まあ、ラックですね。シルバーのラックを買って、
はいはい、
そこにゲームとか、
はいはい、
これラックってね、いいんですよ。何がいいって、まあ、強度はぶっちゃけそこはないんですけども、うん、すごい重たいものをすると、やっぱ崩れちゃうんですけども、うん、線が通しやすい。コードが通しやすいんですよ。
そうだね。この網と網の間にケーブル類を通して、それができるからね。
裏が、全開じゃないですか、うん、表も裏も、うん、なんで全部裏に通して、まあ、いわゆるバンドですね、
うん、結束バンドでね、
で止めたらすごいすっきりするんですよ、うん、それを壁際に全部寄せて、
うん、
それするとすごい高度が見えなくて、しかもゲームとかパソコンとか全部の高度まとめられるんで、
うん、
すごい楽なんですよ。
そうだね、うん、僕もそのつもりだったんです
けど、部屋もうね、もうパッと見たらもうなんかもうね、東京の何上の電柱の電線みたいなってね、うわーってカラス止まるわみたいな。
あのね、これしょうがない。ミキサーがあるからね。常にミキサー
を。まあ、いわゆる、これが、まあ、いわゆる中国とかの電線だとしたら、僕が目指したのは京都の電、あれですね。電線が全部地下に埋まってるから、すごい景観が綺麗っていう。
中華プロジェクトしちゃいますか。
あれを目指してるんですよ。わかるでしょ、
うん、
でも人よりやっぱり、物が多いじゃない。だって僕 PS3 と Xbox と PS2 と、
うん、
パソコン、デスクトップとノーパソがある、うん、あるんですよ。
ね、
で、ノーパソと今、デスクトップそれぞれに、スピーカーを置いてるんで、
はいはいはい、
それのコードを見るわけですよ。うん、で、さらに、モニター2台。
うん、
全部その電源コードと映像コードとかが全部見るわけじゃないですか。イヤホンジャックもいるし。
はい、
やっぱり、それを全部、裏からまとめるのはまあ効率的だなと思うんですよ。
確かにね。
うん、ね。
やっぱりね、でもそう考えるとオタクってやっぱり最終的に機能性求めていくよね。
まあ僕は完全に今機能性でしたよね。
うん、もうだってもうソースだ。パッとその何、上に、ベッドがあって下に机。あんまりなんか。センス的には良くない気がするな。
そうかな。
センスっていう、あれ、見た目的に。
僕の感じは、まあ、K の部屋で説明するけど、
はい、
ここにベッドがあって、うん、机があって。
ああ、それは全然わかるんだけれども。
いや、ここでテレビ置くじゃない、
うん、
ソファー置くの、こっち側に。
うん。
そしたら、あんまり悪くなくないと思って。
どうなんだから、多分ね、上を大量に使うのって、一般的な感覚ね。うん。的に、あれじゃない気がする。スマートじゃない気がする。
え、でもそれ、
思うんだよね。
スマートに行くと、多分何も置かないになっちゃうんだよ。
まあまあ、そうだ。そう。最終的にそうなんだよ。そうなんだけれども、結果的にオタクって、どこかしらで最終的に機能性ばっかりを求めていくんだよね。
いや、別に、僕もね、
うん。
部屋が広かったらそんなこと考えないの。
うん、
例えば、ね、8畳とか10畳の部屋だったら、
うん、
別にベッドは他でいいの。
うん、
でも今はそんな大きくないから。
そうね、
うん、じゃあこうなるよねってなる、
うん、
それは妥協点じゃない、
うん、いやだからこうそういうところでだからここでまあ物は捨てられないから、まあ、そうなっていくっていう。だまあ、オタクが、チェック柄のシャツ、好む理論。あれ、こう、基本的に何でも合わせやすいというか、チェック柄のシャツを着ておけば別になんとかなるだろうみたいな、なんかそういうね、感が。
チェック柄ね、あんま持ってないね、そういえば。
でも、オタク大体持ってるじゃないですか。
そうかな、そうかも。
うん。あれ、なんでだろうね。
わかんない。
うん。やっぱりこう、コミケとかでも見てると、やっぱりなんか基本同じような服装、同じような形になっていくっていう。
ぱこう何かしらのな、だって別に、ね、相談してるわけじゃないじゃないですか。
多分ね、服のね、
うん、
金かかってない服のデザインって全部一緒だからほとんど。あんま変わんないじゃん。
でも、金がかかってなくても、普通のストライプとかさ、無地とか、無地はあれかもしれないけど。
いや、まあ、あれだよ。多分ね、その、いわゆる、おしゃれの、
うん、
その、何、変化ができないから、
うん、
似たような感じで、シンプルになっちゃうんだよ、多分。
でもこう、新しく、高校生とかがオタクになっても、そうなるじゃん。なぜ？
え、どういうこと？
ん？こう、だから、何？別に、誰かから言い伝えられてきたわけじゃないじゃないですか。
うん、
このチェック柄のシャツを着ろとか、言われてるわけじゃないのに、なぜか自然とオタクの服装はチェック柄になる。
金かかってない服はチェック柄なんじゃないの普通に。
だけじゃないでしょ。別に、980円の、上着でも、チェック以外いっぱいあるじゃん。
なんか、オタクってチェックってより黒なんだけど。真っ黒。
もう真っ黒ね、
うん。うん。
黒も多いか。
逆に赤とかと原色系を使えない、
あ、
使わない感じがする。
それは、うん、わかる。原色系は。まあ、僕もあんまり原色系は好きじゃないんで。
僕ね、赤結構好きなんですよ。別にカバンとスマホ見てもらったらわかるんですけど、
ね、
赤好きなんですよ、
う
ん、僕結構。
赤、赤でも明るい系の赤だよね。
そうそうそう。うん、まあ、きつめの赤あんま好きじゃないんですけど、ど、うん、ド派手な系は、ピンク寄りの赤ですね。
うん。
なんか、ショッキーピンクみたいな、系は好きじゃないですけど、まあ、こういう系は好きですね。
まあ、系として、系自身としては、ピンク着たいんですけどね、お国民的に。世間体がね、無理なんだよね。
ピンク着たら、おっさんがなんか質問したって言われちゃうもんね。
事案が。
そう。階段盤回っちゃうもんね。
まだ大丈夫。まだないから、今のところ。はい。
大丈夫、
ね。そんな感じで。
まあ、模様替え案でした。
はい。まあ、これから実施？
そう。お金がね、そんな、まとまったお金がないから。
まだ妄想段階ね。
ぶっちゃけ言うと、今月の課金を抑えたら買えたんだけど。
ダメだ、もう。もう、オタクの機能性とかも以前にもうダメだ。
まずだって、あれだよ、家具屋さんに見に行く前に、
うん、
僕パズラで10連回してるからね。
はい、もう、実現しません。以上です。
週刊オタラジオではお便りをお待ちしております。ブログや各種コーナーへ投稿フォーム、
ブログにある投稿フォームよりご投稿ください。
そや、それや。
何年やってんの。
あまりにも投稿がないからもうね。
まあね。あ、投稿、あ、ダメだな、レンタルフォームやったな。投稿フォームにアクセスカウンターをとか思ったけど見えたな。
はい、ということでね、お便り待ってみますということで、はい、まあ次回はね、
うん、
10月か、
あ、
順調だとしたら、
じゃあまた新しいアニメと今のアニメの話。
そうだね。まあデレマスは終わってないんだけどね。
え、作る？
うん？
かな？
どういうこと？
作る？まだ続くの？
あのね、今22かな？3かな、うん、やったじゃない、
うん、?3 ですね。
3か。23やったじゃない、
うん、
その次の週。
うん、
僕らにとっての来週、
うん。
がね、特別会なの。
お？なんだって。
いわゆる総集編。
うん。
で、24もやるじゃない、
うん。
で、またその次の週。
うん。
特別会なの。
うん、
で、その次の週が25の最終回なの。つまり、あと1ヶ月残ってんの。
はぁ。
だからね、終わってね。
意味がわかんないよ。
終わってないです。
意味がわからないよ。何が起きてんだい？
一年間ずっとアイドルマスターだから分かってるから、アイドルマスター。
おー、
どんだけ伸ばしても大丈夫だよ。
だからって視聴者のこと考えろ、バンバン。
わかん。
アニプレックスはよくわかりません。はい、そんな感じで。まあ、じゃあ次回はアニメの話でもしながらね。
はい。
はい。
ということで、皆さん。次回お会いしましょう。
はい。
次回は多分秋アニメ、冬アニメですね。
そうだね。
うん、
秋アニメか。
秋アニメ特集ということで、ね。さあ、 秋ある何で見るか分かりませんけどね。
はい。
うん。じゃあ皆さん、また次回お会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。